Brothers and sisters, I'd like to ask 姉妹の皆さん、皆さんにとても大切な質問をします。末日聖徒イエスキリスト教会の会員を最もよく表す特質は何でしょうか。今日はこの問いの答えについてお話しします。紀元1世紀発展著しいコリントの教会の会員は福音にとても熱心でした。会員のほとんどが最近の改宗者で、多くが使徒パウロやその他の伝道者を通して福音に引きつけられた人々でした。しかしコリントの生徒は議論を好み、論争が絶えませんでした。人を見下したり互いを訴えたりすることもありました。パウロはこれを聞いて失望し、もっと一致するようにと嘆願する手紙を書きました。パウロは論議の的となっている多くの質問に答え、手紙の最後の方で最も優れた道を示したいと語りました。パウロが書いたことを覚えていますか。こう書いていました。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿橋と同じである。と当時の新しい生徒へのパウロのメッセージは、慈愛がなければ何をしても同じであるという簡潔で直接的なものでした。威厳を語り、予言の力を持ち、あらゆる奥義を理解し、すべての知恵を、また知識を得たとしても、またたとえ山を動かす信仰があっても、慈愛がなければ何の益にもならないのです。この慈愛はキリストの純粋な愛です。救い主はご自身を蔑み、憎む人々から迫害された時でさえこの愛を実践されました。ある時、パリサイ人がイエスを罠にかけようと答えられそうにない質問をしました。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？パリサイ人はこの質問について議論を重ね、600以上の戒めを挙げていました。それでガリラヤの大工の息子が答えるなど不可能に決まっていると考えたのです。学者ですら優先順位をつけるのは大変なことでした。ですから主の答えを聞き、弱点を指摘されたパリサイ人は当惑したはずです。主はおっしゃいました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主ならあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。その日以来、この霊感あふれる宣言は何世代も繰り返されてきました。現代人にとって愛の大きさは、魂の偉大さを測る尺度となっています。聖文にはこうあります。人が神を愛するなら、その人は神に知られている。なんと素晴らしい約束でしょう。神に知られるのです。自分が天地の創造主に知られ、純粋に永遠に愛していただけると考えると胸が高鳴ります。1840年、預言者ジョセフは、十二使徒への手紙の中でこう教えました。愛は神の大いなる特質の一つであり、神の息子となることを望む人々が示さなければならないものである。神の愛に満たされた人は、自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、その思いは全世界に及び、全人類に祝福を与えたいと望む。周囲の人を愛するとき、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという偉大な戒めの後半部分を果たしているのです。この二つの戒めは共に重要なものです。互いの重荷を追い合うとき、キリストの律法が成就するからです。弟子の道は愛に始まり、愛に終わります。愛は慰め、助言、癒し、安らぎを与えます。死の影の谷を通り、死の帳を越えるときに導きを与え、最終的に栄光と威厳に満ちた永遠の命へと導くのです。預言者ジョセフはキリストの純粋な愛を身をもって示しました。こういったことがあります。多くの人が私にこう尋ねる。このおしゃべりにこれほど多くの人が従い離れていかないのはなぜか。では答えましょう。それは私に愛の原則があるからである。ある14歳の少年は農部近くに住む兄を探しにやってきました。季節は冬で、お金もなく友人もいませんでした。誰かに兄のことを尋ねると、ホテルのような大きな家に連れて来られました。 そこで出会った男性はこう言いました。入りなさい。私たちが手伝いましょう。少年は言葉に甘えて中に入り、体を温め休ませてもらいました。翌日は身も凍るような寒さでしたが、少年は兄がいる町へ13キロの道のりを行こうとしました。すると主人はそれを見て、もうしばらくとどまるように言いました。もうすぐ馬車が来るから乗せてもらえばいいというのです。少年はお金がないからと辞退しましたが、その件については心配しなくても大丈夫だと言われました。私たちが何とかしようと言ってくれたのです。少年は後になって、その家の主人がモルモンの預言者ジョセフ・スミスだということを知りました。少年は残りの生涯、この慈愛の行いを忘れませんでした。タバナクルのミュージック&スポークンワードの最近のメッセージで、結婚してから何十年にもなる老夫婦の話がありました。妻は視力が衰え始め、これまでのように自分の身の回りのことができなくなりました。夫は頼まれたわけでもないのに、妻の爪にマニキュアを塗り始めたそうです。指先を目に近づけ、ある角度に持っていくと爪が見える。そしてそのマニキュアを見て妻が微笑むことを夫は知っていました。妻の喜ぶ顔を見るために、夫は妻が亡くなるまで5年以上もマニキュアを塗り続けました。これはキリストの純粋な愛の一例です。最も偉大な愛は詩人や作家が描く劇的な場面には見出せないことがあります。それは人生という旅路で出会う人々に示す素朴な親切と思いやりの中に見られることが多いのです。真の愛は永遠に続きます。それは永遠の忍耐と許しとであり、すべてを信じ、望み、耐え忍びます。それは、御父が私たちに対して抱いておられる愛です。人は皆そのような愛を切望し、過ちを犯し、自分に欠点があって愛されるに値しない時にこそ、その愛を望むのです。欠陥だらけでも、御父が愛してくださっているというのは素晴らしいことです。自分自身を見捨てたとしても、御父は決してお見捨てにはなりません。私たちは、自分の過去と現在を見ます。しかし、御父は永遠の観点からご覧になります。自分を過小評価しても、御父は違います。私たちの輝かしい可能性をご覧になっているのです。イエス・キリストの福音は変化の福音です。この福音は地上に住む私たち人間を精錬し、永遠の存在へと変化させます。人は、キリストのような愛によって精錬されるということです。どのような痛み、苦しみ、憎しみも、この愛によって和らげ、取り除き、変えることができます。ギリシアのソフォクレスはこう書いています。人生のあらゆる重荷と苦痛から解放する一つの言葉がある。それは愛である。人生で最も大切な瞬間は、愛の精神にあふれた瞬間です。結局のところそのような愛を育むことが人生の良し悪しを測る真の尺度なのです。皆さんは主を愛していますか？主と時間を過ごし御言葉について考え主の首輝きを追ってください。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることだからです。主を愛するなら従順は重荷ではなく喜びになります。主を愛するなら自分の利益を求めなくなります。人を祝福し高める事柄に心を向けるようになります。主への愛が深まるにつれて思いと心が清められます。悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように、心の中に大きな変化が生じます。兄弟姉妹、神の王国を築くために何ができるか考えるとき、人々に愛するように教えるという神聖な義務について考えてください。これこそが人が存在する最大の理由なのです。慈愛すなわちキリストの純粋な愛がなければ、何を成し遂げても無に等しいのです。慈愛があればすべてのものが活気づきます。心を愛で満たすように人々を励まし教えると、内から外へ従順の精神が流れ出します。 例えば責任感でホームティーチングに行く人は義務を果たすかもしれません。でも主と腹からに対する本物の愛からホームティーチングを行う人は非常に異なる態度で取り組むことでしょう。最初の質問に戻りましょう。末日聖徒イエスキリスト教会の会員を最もよく表す特質は何でしょうか。私ならこう答えます。私たちは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主を愛し、自分を愛するように隣人を愛する民です。これがこの民の際立った特徴です。私たちが誰の弟子であるかを世に示す火のようなものです。終わりの日に主は私たちが受けた召しについてはお尋ねになりません。財産や名声についても同様です。主がお尋ねになるのは私たちが誰を癒し、誰に食べ物や飲み物を与え、誰を訪れ、誰を助けたかということです。天の御父の子供である最も小さいものに手を差し伸べるとき、それは主にしていることになります。それがイエス・キリストの福音の真髄なのです。本当の愛し方を知りたければ、救い主の生涯を思い出してください。聖餐の象徴に預かるとき、偉大で最も偉大な愛の模範を思い起こします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。救い主は私たちを深く愛するがゆえに、神であって、すべての中で最も大いなるものであっても、あらゆる毛穴から血を流されたのです。救い主は私たちのために命を捨てられたので、私たちは輝かしい希望と確信と安心感があります。イエス・キリストの贖いを通して私たちは罪から清められ、父なる神の賜物に預かるものとなります。私たちのために備えられた栄光を知ることができるのです。これが人を変える慈愛の力です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという新しい戒めを与えられたとき、主は重要な鍵をお与えになったのです。愛はすべての中で一番大切な戒めです。他のすべてがそれにかかっています。イエス・キリストに従う者が中心とすべき戒めです。私は神が生きておられるということを証しします。神の愛は無限で永遠です。その愛は私たちすべてに注がれています。神は人を愛するがゆえに、預言者と使徒を私たちを導くために与えてくださいました。そして教え、慰め、鼓舞するために聖霊を与えてくださいました。聖文をくださいました。キリストの純粋な愛を感じる心をくださいました。私たちの心がその愛で満たされますように、新たな目と信仰を持って天の御父に近づくことができますように。そうするなら人生にこれまで以上の豊かさを見出せると証します。イエス・キリストの御名により、アーメン。ありがとうございます。